おはようございます。
おはようございます。
昨日来てなかった人、はい、こんにちは、立野と言います。よろしくお願いします。 OK、This morning's lesson is from Luke chapter 11. 今日はルカ11章から学んでいきたいと思います。豊かな実を結ぶっていうことがテーマなんですよね。ね。それで、実を結ぶっていうと、それはなんか具体的なことですよね。具体的に何かをするっていうことじゃないですか。実を結ぶっていうのは、ね。それは、アグリーできる、Can you agree with me when you say bear fruit?It usually means something concrete, something that we do, right? Okay. Of course, it's not just that, but let's just today for this lesson and for this lesson's sake, let's assume that bearing fruit is something that we actually do. Okay. もちろんね、実を結ぶっていうことは、私たちが行うことだけではないので、限定はできないんですが、まあ、今回のレッスンについてだけ言って、まあ、具体的に体で何かすることだよねっていうことで考えましょう。で、実際に何かを行うわけですよね。ね。こう、行ったりするんですけど、これを神様の御前でやるんですよ。ね、bearing fruit is something that you do. It's not everything that you do is bearing fruit because you do things. bearing fruit means you do something before the presence of God, and God approves it. ね。神様の前に実を結ぶっていうことはどういうことかっていうと、神様の御前で何かをして、神様がそれを良しとされるっていうことですよね。うん。例えば私たちが、悪い行いをしているときに、それは実を結んでいるってことにはならないわけですよね。神様が望んでおられないことをこうやってるときっていうのは、実を結んでいるとは言えないわけですよ。で、じゃあ神様の御前で、何かをしているっていうことで、一番分かりやすい例って何でしょうね。What is the most typical example about, of the things that you do specifically before the presence of God Almighty? You're doing it before God. By definition.、ね、でそれが、私、祈りじゃないかなと思うんですよ。That which you do before God, by definition and automatically, is prayer. So when you pray, you are praying to God, right? So you're doing something before God. And you want God to approve that. In order for you to bear some kind of fruit. It's a fundamental, idea about bearing fruit.Whatever we do, we are doing it before God. And by principle, when we pray, in a sense, we are bearing fruit because we're doing something in God's presence. 実を結ぶっていうことは、例えばバプテスマが何人出たとかっていう、そういうその具体的な数字が伴うものでは必ずしもなく、神様の御前に何かをしていて、神様がそれを喜んでいてくださるということなので、祈るということがどういうことなのかということを今日考えて、そこから実りのあるその私たちの実というのは何なのということを考えてみたいですね。So, by studying or learning what prayer is and what prayer should be, I would like to get a hint aboutThe principle, by which we do bear fruit for God and everything else that we attempt to do. Okay? So, the Lord's Prayer, right? The Lord's Prayer is where Jesus taught the disciples how to pray. In a sense, for our purpose of the lesson, let's kind of paraphrase that and say, Lord Jesus teaches us how to bear fruit. It's a little bit of a stretch. So for the sake of the lesson, let's paraphrase that in that way. ここでね、ちょっと誇張、なんか拡大解釈ではあるんですけれども、そのイエス様が主の祈りを弟子たちに教えられたんですよね。で、これはある意味、弟子たちがどのように実を結ぶのか、どのように具体的に行動するのかということについて私たちに原則的なことを教えてくれると思うんですよ。ね、で、主の祈りを弟子たちにイエス様が教えたときにそこに何を思っておられたのかということについて少しこう深く考えてみようかなと思うんです。それでルカの11章のところで弟子たちがイエス様に私たちにもヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも教えを教えてください、祈りを教えてくださいと頼むんですね。これはどういうことかっていうと、ヨハネのグループはヨハネの人たちだってすぐ分かるような祈りがあったんですよ。なんかあったんですよ。特定のリズムとか言葉とかこうメロディーとかがあったんでしょうね、祈りの中にね。 あれはヨハネの弟子たちだってすぐ分かるような祈りがあったので、弟子たちもイエス様に、私たちにもイエス様あなたの祈りを教えてください、つまりどこからどう見ても私たちがあなたの弟子だって分かるようなそういう特別な祈りをくださいっていうわけですよね。In chapter 11 in Luke, the disciples asked Jesus, teach us how to pray as John teaches his disciples how to pray. So this is not about, okay, what, you know, how to pray or what, oh, thank you, in what kind of spirit. It looks like John's disciples had this special kind of, you know, prayer or utterance of the prayer where people can see them and just spot them and say, oh, those are John's disciples because they're praying that prayer with a certain type of word and certain type of rhythm and certain types of even melody attached to it. People can see that they are John's disciples by what they pray and how they pray. So disciples of Jesus wanted that kind of mark as well. Teach us how to pray. Teach us how to do things so that people can see us and tell that we are your disciples. Okay? 私たちに教えてください、祈りを教えてください。誰かが私たちのことを見て、私たちがあなたの弟子として行動しているということが一目で分かるように祈りを教えてくださいというわけです。で、イエス様が有名なここですね、父を皆が崇められますように、御国が来ますように、日ごとの糧を毎日お与えください、罪を許しください、私たちも罪を許します、私たちを試み合わせないでください、以上ですね。 And Jesus teaches them this prayer, you know, Father, hallowed be thy name, let your kingdom come, provide us our daily bread, do not lead us into temptation, forgive our sins, and we will forgive the debtors as wellOkay, that's the Lord's Prayer. What are we going to do with it? Are we going to memorize it? Okay, so what are you going to do with it? Okay, here. Tell me.
この種の祈りをね、教えてもらってどうします？その後。これをどうしたらいいんですか？歌にしようか。
ちーちゃん。This song actually.
Oh, there is a song?
There is.
Okay. Put it into the song. It's like, oh wow, that's so clear. I love it. So, make it into a song, okay? The wording is verbatim. Maybe we can do this in Greek. I don't know.
歌にしてみてね。それで日本語の訳だと正確じゃないっていうんで、それでギリシャ語の訳にやってみようか。他には何かないですか？どうする？主の祈りをどうしたいですか？
What are you going to do with it? What are you going to do about it? How?
Like in our daily life, forgive us our sins.
Oh, okay.
Love each other. practice it.
Hey. Okay, だから、やる。
すいません、実践で書こうと思ったんですけど、漢字が分からない。
やる、ね。祈ってることを実際にやると。罪を許しますっていうのは許すっていう。うん、OK、他には、
Yesterday's lesson as well. His will is that his creation, his brothers of Christ.
Right. We're going a little bit ahead again. Oh my goodness. Yeah, maybe we are thinking in the same kind of pattern, but we'll go there. Okay. 神の御国が来ますようにっていうその気持ちですよね。で、それはお父さんの気持ちなわけですよ。で、その気持ちと同調していきたいなっていうことね。でもそこ行っちゃうと種明かしになっちゃうんで今は行かないです、うん、あとは私の側でねちょっと付け加えるとあとはオフテン日に何回祈るのとかじゃあ主の祈りをみんなで暗記して歌にしてそれで実践しましょうっていう心を持って1日に3回祈ることにしましょうあるいは礼拝の時には必ず祈るようにしましょうとかね。Okay. いろんなことができますよね。でも、イエス様ご自身は何とおっしゃってるかなんですよね。で、面白いことに、イエス様はこの主の祈りを弟子たちに教えた後に2つの例え話をするんですよ。でそれが5節から、13節なんですね。 It's interesting that after Jesus taught the disciples the Lord's Prayer, he starts to teach them another parable. Two parables. Back to back. Which is from verse 5 to verse 13 of chapter 11. And I'm not going to really read this, but I'll tell you what Jesus taught us in the parable. The first parable was the parable of a man who had a guest in his house at midnight. And he did not have the bread to show hospitality to his dear friend. And that man, because he wanted to feed his friend who was traveling and stopping by, so he goes to another friend of his at midnight and bangs on the door and say, Friend, I have a friend who is visiting me, and I don't have the bread to feed him. I need you to lend me 3 bread. Please, please help me. And that other friend said, you know, this is midnight. I was in bed. My family are in bed. I don't want to get up and get things for you because my family will wake up again. Of course, you don't want to really wake up and do something for someone in the middle of your peaceful sleep, right? But because the person was persistent, I really need your help, and you're the only one I can rely on. And that friend wakes up and lends him 3 bread. That's the first parable.
一つ目の例え話っていうのは、誰かの家に旅の途中の人が来て、でそこで真夜中にね、訪れるんですよその人の家を。で、当時の文化ではそういう旅の途中にある人を受け入れて、おもてなすっていうことはとっても大事なことだったんですね。社会人として人として大事なことだったんです。困ってる人、困ってる友人を助けるっていうことは責任なんです、自分のね。でもこの人の家の中にはその時にちょうどパンがない。その旅を続けてお腹を空かしてきている人に差し上げ、あげる食べ物がないんですね。で、どうしても食べ物をあげたいんですよ、自分の友達に。でも、自分のところにないから、別の友達のところに行って、どうか私にパンを貸してくれって言うんですよ。パンをくれって。で、それも真夜中に来たものだから、その、パンを貸してくれと言われたその友人は、もう帰ってくれと。まあね。もう真夜中でもう今更起き上がりたくないから帰ってくれ。でも友人は諦めないんですね。
で依然としてそのドアのところでバンバンバンバンやってるから仕方なくもううるさくてしょうがないからパンを出してあげたよってそういう例え話なんですよね。でこの例え話を読んでじゃあ私たちは主の祈りをもう神様が私たちに言うことを聞くまでもうずっと祈り続けるんでしょうかね。もうしつこいしつこく祈り続ける。So, according to this first parable, are we to be persistent before God, praying the Lord's Prayer, and demand Him until He listens to us and He gives us what we asked for? Is Jesus trying to teach us that? Be persistent and never give up in praying, because if you pray and pray and pray and pray, God will at last do the things that you asked Him to do. Is that what Jesus is trying to say?
Yes.
Yes?
I don't know.
Okay, yes.
Many some.
Yes. Okay. How many of you think that's the point of this parable? There is no right and wrong. Certainly, that's the way I used to read it. Jesus tells another parable. Okay, this is interesting. Jesus tells another parable back to back and teaches us what the point of the first parable is. で、イエス様が私たちに何を教えようとしているのかということを私たちが学ぶためにイエス様は次の例え話をするんですね。で、その次の例え話は子供とお父さんの話なんですよ。で、お父さんがいたと、父親がいたと。で、あなた方の中にね、こういう父親はいますか？子供が、確か卵だったかな。卵くださいっていうのに、蛇を与える親がいますか、うん、食べたいの。だから、おい、蛇でも食ってろ。そういう人はいますか。当然これは もちろんいないっていう回答をね、答えを期待してるんですよね。 The first parable Jesus says, Who among you、would give to your child when the child is asking for an egg?And give the child a snake that hisses at you. Angry, he doesn't bite you. That's inconceivable, right? Inconceivable. Another example was, who among you, when your child is asking for a, was it a bread? Bread, and gives the child a stone.I mean, that's ridiculous too, right? Your kid is asking for a bread. I want something to eat. Here, eat this. Give him a stone. Inconceivable, right? で、子供がパンをくださいって言ってるのに、おい、これでも食ってろって言って、石ころを与える父親なんていないでしょって言うんですよね。それで、イエス様はこんなことを言うんですよ。あなた方は知ってるでしょ？たとえ、邪悪な父親であっても、ね、人とも思わないようなそういう父親であっても自分の子供に対してはさすがに卵をくださいという時に蛇を与えたりパンをくださいという時に石ころを与えたりってそれはしないよね。 Jesus is telling a parable here saying, you know, even if you are an evil person, an evil father,who don't think people as people, if you're not treating people rightly, if you're that kind of evil person, even if you are an evil person, for your child, for your very child, you know that you will give a bread when the child asks for a bread, and you will give an egg when the child asks for an egg.You will not give that child stone or snake when the child is asking for some food. Even the evil doers, they will treat their children rightly. And doesn't Jesus say something like, then your Father in heaven, right? Doesn't he ever say that? Yeah. I think he does. Yes. How much more your Father in heaven give you the Spirit for those who ask? Do you see the contrast? Jesus is painting a picture where he outlines two examples of when people actually make the right move, when there is no reason to do so. In the first parable, the friend woke up in the middle of the night and he gives bread to his friend. Why? Because the friend was so persistent and bothersome. For a selfish reason, to get rid of that problem from his presence, he wakes up and gives the friend the bread. How much more would the Father stand up for you and give you what you need for his children when they ask? Okay, that's point one. The same point is in the second parable as well. The evil parents gets up, get bread and egg for the children, even if they are evil. They will treat their children in the right way, even if they are evil people. How much more the God in heaven, who is full of justice and full of love and grace, not give you what you need when you ask? These two parables points to the Father. These two parables points to the character of the Father in heaven. It does not point to how we do things. It's not about how persistent we are before God. It's about God's character who will stand up for you. この2つの例え話は実は1つのポイントに向かっているんです。1つのことを言おうとしているんです、この2つの例え話は。それはどういう例え話があったかというと、真夜中に叩き起こされたこの友人はどういう動機でパンを求める自分の友人を助けたんですかっていうことね。この友人は自分の友人がとても好きだったか大好きだったか助けたんじゃないんですよね。うるさくてしょうがないんですよ。バンバンバンバンいつまでも叩いてパン貸してくれパン貸してくれって言ってるからうるさくてしょうがないんですね。だからもう私が寝たい、このうるさいやつをとにかく追い払わなくちゃいけないという動機でパンを貸してくれたんですよね。もう持ってけと。もう消えてくれ。お前の言うこと聞いてやるから消えてくれって言うんですよね。そうだったらですよ。そうだったら、私たちのことを愛している父なる神様が、私たちが求めて私たちが必要としているものをすぐに与えようと立ち上がってくださらないはずがない。そのことを考えて自分の問題をこう解決しようと思って人間は行動するのであれば、私たちのことを見ていつも私たちのことを心配して助けたい助けたいと思っている父なる神様だったらすぐに立ち上がって助けてくれるよということですよね。それが一つ目の例え話のポイントですね。で、もう一つ目の例え話というのは、人間の中にあっても、たとえ邪悪な人であっても、自分の子供には良くしてやるでしょう。だとしたら、神様が私たちのことを子供として見ていてくださるなら、その邪悪ではない、むしろ正義に満ちていて、恵みと愛に満ちている神様が、子供である私たちをどうして助けてくれないことがあるんですか？で、この2つの例え話はこうやって考えていくと、神様がどのようなお方かっていうことに向かっているんです。関心事が。 私たちが主の祈りをどういうふうに祈るべきかっていうことを関心事にはしてないんだ。神様とはどのような人なのかっていうこと。つまりね、私たちはこうやって祈るんですよね。祈るんです。でこれをして実を結ぼうとするんですよね。フリップとね。でもこの祈りをイエス様は教えてくださいましたね、具体的な形で。でもその次にイエス様が私たちに教えておられることっていうのは何かというと、教えてあげたからこれを日に何回祈りなさいとか、あるいはどれぐらいしつこく祈りなさいとか、どういうあなた方の誠実さで祈りなさいとか、そういうことは全然イエス様は問題にしてないんですね。 So when Jesus taught us how to pray, one of the foremost example of we bearing fruit, that Jesus does not teach us about how often we should pray or how we should prayOr with what kind of persistence or faithfulness to pray in our hearts. Jesus does not, he seems unconcerned about that, at least here. There was something more important for him to teach us than how we conduct prayer.What we do. 神様、イエス様がね、私たちにどうやって祈るべきかということを教えてくださった後に、何を祈るべきかね、イエス様はなんか見ていると、私たちの心、私たちの誠実さとか、私たちがどうやるか、何をどうするのかということについて、あまり関心がなさそうなんですよ、ここだけ見ると、優先順位としては。その前にイエス様がこの祈りを祈るときには何が一番大事なのかということで、2つの例え話を通して教えてくれたことというのはここですよね。神の恵みの姿なんですよ。私たちへの。I just wrote here.Without leaving much room for English, but the Father's grace. After Jesus taught us what to do, he lays a firm foundation in terms of who the Father God is to you. The Father loves you, and he is full of grace.And there is no way that when you pray, the Father is ignoring you. There is no way when you pray, the Father will return you with unnecessary things, things that will hurt you, to ignore you or to shun you away, to come another day because you're not in the right mind.
That's a word.
私たちが神様のもとに行って祈るときに、父なる神様は決して私たちが求めているものを与えずに、私たちを害するようなものを与えたり、私たちを弱くするようなものを与えたりされないんですね。むしろ私たちが養われて強くあるように、そのために必要なものを喜んで与えてくださる神様なんですよね。私たちはその神様に対して祈るんです。同時にこの神様は、私たちが間違った動機で神様のもとに来たり、間違ったものを求めたりした時に、そんな心で私の前に来るな、また出直してこい、そのようなことをおっしゃる神様ではないということですよね。と、私たちを愛して恵むために立ち上がって私たちに何かを与えてくださる方なんですよ。 足りないものがあったらその足りないものが補われるように私たちのことを導いてくださる方ですよね。私たちがどのような心でどのような行いを通して神様のもとに来れば神様は私たちを認めてくれるんだろうかっていうことではないんです。私たちがどのような心で来てもどのような要求を持ってきてもどのような勘違いを持ってきたとしても神様は私たちを子供と見ていてくださるんだから、つまり父なる神なのだからあなた方によくしてくださらないはずがないでしょう。それを信じて祈れっていうことだと思うんですよ。 So, The Father, God treats us as His children, right? That's why Jesus calls the Father, calls God Father. And Jesus commands us to address God as Father.Not an arbitrary God who does good things to you or to punish you for your bad deeds. Jesus teaches us how to pray by addressing the God Almighty as our Father. That's big, because once we address, or Jesus approves us to address God as our Father, that means...God is with us and for us. Trust Him. And we pray. So when Jesus taught us how to pray, when you pray, pray in this way. If we paraphrase that, when you pray, pray trusting the Father. When you pray,other things. So in this sense, you can memorize the Lord's Prayer in 5 seconds in any language. Any language. It's because the Lord's Prayer is complete when you utter this word, Father, from the bottom of your heart. When you address God as your Father, truthfully,You are already praying everything that is in the Lord's Prayer. See? So, 祈りというものは何かっていうときに、それはいつどこでどれぐらい祈るかっていうことではなくって、イエス様の言葉に聞くと、神様を自分の父として崇めるっていうところから始まるんです。だから、神様は私のことを子供として見ていてくださるということを信じるところから始まるんですね。それが主の祈りなんです。イエス様の祈りとは、神様を自分の父として崇める祈りなんです。信頼するんです、神様に。神様に信頼して、それもただ漠然とした神ではなく、つまり良い行いを善で報い、悪い行いに悪で報いてくるっていう、そういう漠然とした神ではなくって、私のことを子供として見てくださる父なる神として祈る。だからイエス様は私たちに祈りを教えてくださいと言ったその弟子たちに、まず教えてられたのは、父よと呼ぶことですよね、神様の。それが主の祈りなんです。イエスの祈りなんです。主イエスの祈りというのは、神を我が父よと呼ぶ祈りなんです。信頼して。神様を自分のことを愛してくださる方として信頼して祈る祈りが主の祈りなんです。その意味では、主の祈りっていうのはいかなる言葉であっても5秒で覚えることができるんです。この国の言葉でお父さんって何て言うのっていうことを知れば、主の祈りをその福音の言葉で祈ることができるんです。本当に自分を、ごめんなさい、神様を私のお父さんとして父よと呼ぶこと、心から信頼して、あなたは私のことを必ず恵んでください、必ず守っていてください、愛していてくださるということを確信して祈る祈りが主の祈りなんです。今日話していることは主の祈りのことではないですよね、実際はね。 実を結ぶのはどういうことなんですかって言ってるわけですよ。でも同じだと思うんです。私たちが神様のために実を結ぼうと言って何かをし始めるときに、私たちを支えているものは何でなければならないかっていうと、私たちが実際に何ができるかっていう、そういう才能とか能力の問題ではないんです。人間が人間が人間のために好きなことをやって、人間同士が喜んだっていうことになってしまうんですよね。が欠けていると、神様の前に豊かな実を結ぶということを考えているのであれば、まず土台とならなければならないのは、私たちの父なる神様への絶対的な信頼なんです。その上に建てられるものが実となり得るわけですよ。これ別に新しいこと言ってるわけではないと思うんですね。だってヨハネの福音書の15章でしたっけ、実を結ぶっていうためには、あなたは私につながってなくちゃいけないよってイエス様おっしゃるんですよね。私につながっていなければあなた方は枝として枯れて死んでしまうだけだと、ね、神様の愛とピタッとくっついていること、それがないと実を結べないんです私たちは、ね、So we are actually talking not about how to pray, but we're talking about how to bear fruit. ButBearing fruit, in principle, fundamentally speaking, if we want to bear fruit before God, the fundamental basis of that effort, or whatever we do, or whatever we think, is not what we can do in our talent and in our ability to do things. Our basis of bearing fruit must be here.Our absolute trust in the Father. Trust the Father. That's the starting point, and that's the basis. And didn't John say something like this? I am the vine, and you're the branches. If the branch is not connected to the vine tree, it will wither and die and be thrown away.But if you are connected to the vine, you will bear fruit. And the Father will come in and help you bear more fruit. Right? It's nothing new. It's nothing new. It has been said before and it is said now. So when we want to go out and bear fruit, let's make every effort. Yes, we should do things and make effort, but never forget...that what is sustaining us and supporting us from the bottom up is the Father's love for us. Mm-hmm. And that's the only way we can persist and keep on doing what we do. 実を結ぼうという時には、私たちは別になんかぼーっと待ってれば、ぼこっと実ができた。そういうわけじゃないですよね。やっぱり具体的に行動が伴うわけですよ。でも、どんな努力をするにしても、どんな計画を立てるにしても、その計画とか努力を支えて実を結ばせるものは何かといったら、私たちの努力ではなくて、父なる神様が私たちを恵んで愛していてくださるというところから生まれる実なんです。だから私たちが実を結ぼうと思ってさまざまなことをするときに、神様が私たちのことを子供として愛していてくださるんだということを絶対に忘れちゃいけない。それが私たちを支えているんだということを本当に忘れちゃいけない。でも、ここを確信できたなら、もう何をやったっていいんです。何でもできちゃう。私はキリストにあって何でもできるっていう、そのパウロの告白はそういうところから出てくるんじゃないかなと思うんですよ。But as long as we are connected with God, immersed in His love, and we have trust in Him,We can do anything. Yeah, we can do everything, and we can do anything because God's love is with us. And Paul did say something like that, didn't he? In Christ, I can do all things. Statement of faith, confession of faith. 使徒パウロもやはり神様の愛に包まれたからあんな人だったんですね。 イエス様に習って実を結びましょう。パウロに習って実を結びましょう。でもそれは神様の愛に信頼することなんですということを覚えていきましょう。 So let's imitate Jesus and let's imitate Paul. But it's not like being like them in the sense that we do things exactly like them, but to be in line with their faith, to have complete trust in the Father's love and grace for us. We pray. Let's pray. 祈りましょう。父であられる神様、私たちをあなたの子供としてくださったことを感謝します。あなたは私たちが子供だから私たちのために常に働いて私たちのために一番良いことをしていてくださることを信じて、今日の一日もまたこれからも歩んでいけるように私たちのこの心をどうかあなたのうちに守ってください。 Father in heaven, we are grateful that you reckoned us as your children, and because of that relationship you gave us, you are doing everything in the best way possible for us, and we trust that. Help us to keep on trusting you in this faith.
神様、どうか私たち一人一人を支え続けてください。あなたの栄光が私たちのうちにありますように。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。